今日恵みをいただく御言葉は吉秋の6章8節から15節までです。昨日は11節までやろうとしたんですけども、しかし7節までで時間が来てしまいましたので、今日は8節から15節になります。吉秋の6章の8節から15節、はじめに11節までをお読みします。ヨシアが民に行った時、7人の祭司たちが7つの牡羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシアは民に命じて言った。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。こうして彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちが世に出て行き、世で戦う時、世を勝ち取りぶんどろうとする時、私たちもこのイスラエルの戦士たちのように前を進み行き、主の契約の箱、すなわち主の御言葉を担ぎ、主の御約束を担いで、そしてただ唇からは人間言葉を一切上らせず、ただ角笛の音、すなわちイエス・キリストの栄光をただ響かせる、ただ賛美だけを響かせて、時至るまでこの唇から罪の言葉、人間言葉、それを上らせないように、主よ、私たちをお守りください。今日この語るしもべの唇をあなたが清め、神の御国の言葉を正しく余すところなく伝え尽くすことができますように、どうか用いてください。またこれに預かる一人一人は、主よ、今その耳を、思い、心を清くし、命を命としていただき尽くすことができますように、今一人一人をあなたが耕してくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨシアがですね、主から命じられた通りにこのエリコの攻略を始めます。ヨシアは主の軍の将からですね、そのいかにしてこのエリコを、攻略するかを、聞いておりました。その攻略方法、それは、その主の軍の将から、聞いた攻略方法は、およそ世の中の、軍の将校が考えつくようなものではなく、人の耳には愚かにむしろ聞こえるようなものでしたけれども、しかしヨシアはそれに従いました。それで祭司たちに命じ、また民にそうするように命じました。ヨシア自身は、きっと主のその御言葉を信頼して聞いて、その通り行うことに躊躇はなかったことでしょう。しかし、イスラエル60万以上の、男たち、戦士たちも同じように、それをさせ、統率しなければならないわけです。ヨシアはですね、このイスラエルの民がどんなに固くなであったか、もう40年間つぶさに見てきました。実際ヨシア自身もですね、40年前は石膏として、石膏の一人としてカレブと一緒に また他のイスラエルの 10人と代表たちと共に説教として行ったんですけども、しかしですね、彼らはこのヨシュアとカレブはもうぜひ行って攻め上ろう、あそこは素晴らしく良い土地だと言ったんですけども、しかし残りの10人はですね、良くない噂を流しました。唇で罪を犯したんですね。そのわずか10人のその弱腰な言葉、その約束の地にはネフィリム人がいるとか、私たちはイナゴのように見えた、あそこは城壁と強い町々があるところだ、そのようにしかも古代妄想的にですね言いふらした、その唇の10人の唇の言葉が火となってですね、イスラエルの宿営全体を燃やし、イスラエル全体をいらない40年の荒野の放浪へと導いてしまったわけです。そこでヨシュアがですね、唇に気をつけようと言ったんです。10節、ヨシュアは民に命じて言った、私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけない、あなた方の声を聞かせてはいけない、また口から言葉を出してはいけない。これは非常に有効な手段です。特に臆病に取り憑かれている人、霊的に未熟な人に対してですね、とにかく黙っていなさいというだけでもそれは効果的です。そして黙っている、ただ音を響かせるべきは祭司たちが吹き鳴らす角笛の音だけです。この7人の祭司たちは7つのお羊の角笛を持って、そして主の箱の前を進んで、そして角笛を吹き鳴らしつつ、この城壁の町エリコの周りを回りました。はい、ね、お羊、それはイエス・キリストを表しております。そして角笛の、ね、角はその動物の栄光を表しております。ですからお羊の角笛の音、それはイエス・キリストの栄光の音であるわけですね。私たちは世の中を進みゆくとき、この祭司たちのように主の契約の箱の前に進み行って、そして、お羊の角笛、すなわちイエス・キリストの栄光を吹き鳴らし続けるべきなんです。ヨルダン川を渡るその時は、人々は2000キュビットの距離を隔てた後ろを、進み行きました。まあ、そのようにして、主の箱を前に、それを目標にして未知の領域を信仰を持って歩むべき時、そのような時はですね、私たちは御言葉の後についていって御言葉に信頼して、進みゆくべきですけども、しかし、攻撃の時、世に出て行き戦うべき時、エリコのような邪悪な、悪魔の領域に進みゆく時は、今度は私たちがですね前に進みゆき、私たちが契約の箱を担いで、契約の箱は御言葉が入っております。また主の諸々の良き約束が入っております。主の命の約束、復活の約束が入っており、命の養いの約束が入っております、マナが入っており、またアロンの、杖、目を出したアロンの杖、命の約束と命の養い、必要の満たしの約束が入っている、その主の約束、それを携えて大胆に世の中に出て行き戦っていくべきです。その時私たちはですね、このエリコを攻略する時、祭司たちもまた勇者たちも主の箱の前を進み、また主の箱のしんがりを守る、私たち自身の言葉、唇によって戦況が委ねられているわけです。ですから私たちは戦う時は主の箱を担いで、その主の箱の前に進んでいくべきです。伝えるものがなくては福音は伝えられないんですね。だから戦うべき時、世を侵略する時は私たちは前に進みゆく、ただ私たちがですね導かれるべき、御言葉に導かれるときは主の箱の後ろを、2000アンマの距離を経て、それで 主の御言葉に未知の領域を信仰を持って進まなくてはならないときは、そのように主の御言葉に主の約束の後を従っていくんです。でこの戦いのとき、侵略するべきときはですね、唇からは一切人間言葉を発してはなりません。ただそこで音を響かせるべきは子羊、ね、あの お羊の角笛の音だけです。祭司たちが吹き鳴らすイエス・キリストの栄光の賛美だけですから、攻略をするとき、ね、サタンに敵対するべきときは唇から人間言葉を一切出さず、ただイエス・キリストを賛美する賛美だけを、ね、口ずさんでいくんですね。このような時、ね、口からは言葉を出してはいけません。まあ、ただですね、どんな時でも何でもかんでも黙っていればいいというわけではないんですね。言葉を発するべき時があり、また口をつぐむべき時があるんです。言葉を発するべき時、それは例えばヨシアが40年前12人の石膏とともに登っていって、そして12人の石膏たちが良くない噂をイスラエルに広めていた時、ヨシアとカレブは服を引き裂いてですね、イスラエルの人たちの全会衆に向かって、ね、私たちは巡り歩いてきた地は素晴らしく良い地だった、主の御心にかなうならばそこに必ず導き入れられる、ただあなた方は唇、ね、あなた方は罪を犯してはならない、もうその地は主が渡してくださったから、ね、そのようなですね、御言葉を宣言するべき時、ね、黙っていてはならない時があるんです。ダビデもですね、良いことにさえ黙っていて、それでその自分自身の体を火で焼き焦がすようなその思いに駆られた時がありました。詩編の39編です。詩編の39編1節から3節までのところをお読みします。詩編の39編の1から3まで私は言った、私は自分の道に気をつけよう、私が舌で罪を犯さないために、私の口に口輪をはめておこう、悪者が私の前にいる間は私はひたすら沈黙を守った、良いことにさえ黙っていた、それで私の痛みは激しくなった、私の心は私の内で熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。でそれダビデ自身もですね、舌で口で罪を犯さないように口輪をかけておこう、ね、確かに、罪を犯さないように口を閉ざすことは良いんですけども、しかしダビデが間違いを犯したのは良いことにさえ黙っていたですね。言うべき良いこと、諭すべき御言葉、それさえ黙っているとですね、その痛みが激しくなり心の内で熱くなって火が燃え上がってしまうんです。そこでダビデが口を開いたのは主に対してですね、主よ、私の望みはただあなただけです、私はどうかもうこれ以上打たないでください、私の祈りを聞いてください、私の叫びに聞いてください、そのようにダビデは告白しました。ですから私たちもですね、確かに黙っているべき時があります。悪しき者に対して、悪しき言葉を私たち自身の唇から出しそうな時、それは私たちは黙るべきです。しかし悪しき者たちがですね、信仰をくじくような、その場の空気を、せっかくの聖なる空気を汚すような せっかく秩序正しい統率が取れていたその場を乱すようなものが現れた時は、ずっと黙っているべきではないです。しっかりと、御言葉を持って宣言するなり、正しい言葉で諭すなりするべきなんです。それをしていなかったダビデは、苦しんで、そして、最終的にダビデは、死を賛美するまでになるんですけども、ですから私たちも唇を閉ざすべき時は、それは私たち自身が信仰が、あやふやな時、心くじけそうな時であり、なおかつ、信仰の確信が持てない時はですね、私たちは黙ってただ主を褒めたたえる賛美だけを聞かせるべきです。それは人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、またその唇による収穫で、その人生を得るからです。死と生は口に 舌に支配されます。そして人はですね、どちらかを、生と死のどちらかを愛して、そしてそれを唇の実によってそれを獲得する。箴言の18章を書いてあります。箴言18章の20節に、人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる、書いてあります。ですから私たちが本当に信仰がくじけそうな時、御言葉にはこう記されている、でも、なんだか敵の方が、強く見えて、だから自分たちの方が弱く見える、そのような時は口を閉ざしてですね、ただ主を褒めたている賛美を響かせるだけ、また御言葉を担いで、主の御約束を担いで、そして黙々と、行くだけなんです。そのような日々は確かにですね、辛いものかもしれません。何の変化もないかのように見えるかもしれないんですけど、しかしやがて変化が現れる時が来るんです。主の賛美を、持ってその場所を響かせる時、主の御言葉を、ただ担いで、主の御約束を担いでその場を、その場所を占拠するときですね、霊的な空気がどんどん変わっていくんですね。初めは何の返事もないかもしれません。ただ真理のうちにですね、しっかりと御言葉を宣言し、また、御言葉の約束を担いで、そして子羊キリストの栄光をその場に吹き鳴らし続けていくのであれば、必ず変化が現れるんです。ヨシア記の6章の8節から11節までは1日目のその工程が記されておりましたけれども、12節から15節まで、その残り6日間のことが記されております。12節から、翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。7人の祭司たちが7つの牡羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って行き、神狩りは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。7日目になると、朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度回った。アーメン。この期間ですね、人間言葉一切発せられておりません。第1日目、人々は人間言葉を一切口から出さず、ただ響き渡るは牡羊の角笛、祭司たちが吹き鳴らすその角笛の音だけでした。そこを、全軍団だとしたら、イスラエル60万がですね、エリコの町を何の声も出さずに、ただ音を聞こえてくるのは民の行進の音と、また牡羊の角笛の音、祭司たちが吹き鳴らすその 角笛だけです、ね、この初日エリコの住民たちは、とても不気味だったことでしょう。彼はなんで攻めてこないんだろう。あの契約の箱を持った祭司たちの角笛の音だけが聞こえる。ただ一周回っただけで引き返していた。その後何も行動も起こさないようだ。そして1日目が過ぎ、2日目、再びイスラエルの軍団がエリコの町を囲んで、でも行進するだけ、男たち、あんな大勢の60万の部隊は何の声も発さず、ただ神様のその約束の箱、それから祭司たちが吹き鳴らす角笛だけが聞こえる。3日目も、同じでした。4日目ぐらいになってくると、エリコの住人たちをまたか、思い出してきたことでしょうね。だいたい3日坊主という言葉がある通りですね、人は3日目ぐらいから、慣れ、あるいはそれまで、正しいことを、それまでなかったことを、これから習慣づけようとして行ってきたことがだんだん怠慢になってきて、それをサボり出すような時なんですね。でも3日目でもこのイスラエルの民はしっかりとですね、同じように唇から人間言葉を発せず、ただ賛美の音、子羊のイエス・キリストを賛美する音だけを響かせてきました。4日目、5日目、なっても何の変哲もないんですね。エリコの住民たちはそろそろ、なんだあいつら、なんか大層なことをしている割には、自分たちは攻めてこないな、そういう、おごり高ぶる心が芽生えてきたんじゃないでしょうか。6日目も、同じことをして全く人間言葉を出さず、そして何の変化も起きないんです。このようにですね、状況、私たちが主から言われた通りのことを、守り行うとき、その主の命令は時にですね、人間のおよそ知者とか人間の将校が考えるにはあまりにも若げているような、そういうことを命じられることがあり、それをですね、3日目、4日目、5日目、6日目と続けていくうちに、その心は確かにつぶやきたい心、唇、そうなってくるかもしれないんですけども、でもイスラエルのためにはそれでもですね、もう律儀に6日間同じことをして、何の変化もないのにでも同じことをしました。しかし霊的世界ではしっかりと変わってきてるんです。しっかりと、そのエリコの町の周りはもう主の、栄光でもう踏み固められておりました。子羊キリストのを賛美する栄光の角笛の音で、染み込まれていました。霊的空気、それは、主の御言葉、祭司たちが御言葉を担ぐその箱、主の御約束、約束がいっぱい詰まった箱、それを足で踏み固めていくうちに、その場の霊的空気は、エリコの邪悪な霊的空気からイスラエルの神、主の聖なる霊的空気へと作り変えられて、踏み固められているんですね。そして7日目になると、朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った、この日だけは7度町を回ったとあります。7、それは完全数ですね。第7の日はですね、今度は町を1回ではなく7度回りました。全て主から命じられた通りであり、民もヨシアから命じられた通り、何のつぶやきも出さず、この御言葉を完遂したんですね。7を7度するまで彼らは御言葉の通り行ったんです。3日坊主になることなく。そうするならば、主がこのエリコの町をの城壁を崩す準備が整ったんです。それについてはまた、次回見ていきたいんですけども、今日私たちはですね、特に唇、これに気をつけるべきことを学びました。霊的な戦いにおいて必要なことは、まず唇から人間言葉を閉ざすこと、 特にですね、霊的なあやふやな状態の、弱気な言葉、それによってイスラエルの民は40年の、アランの放浪を、経験してしまいました。まずそのような人間言葉を閉ざすこと、そしてそこを聖なる場所としてですね、ただ響かせるべきは祭司たちが吹き鳴らすお羊の角笛、イエス・キリストの栄光だけ、そしてただ黙々とそれを携えて行進するだけ、足の裏で踏み固めるんですね。それが6日間続く、時にはもう5日目6日目ぐらいになってくると、果たしてこんなことに意味があるんだろうか、そういう心配を持たれてくるかもしれません。敵が図に乗って、お前たち何もできないじゃないか、神がいる、実はいないんじゃないかとか、そういうふうに、怒り高ぶってくるかもしれません。でも主が命じられた通り7を7度するまでは、主の約束に聞き従うべきです。主の約束を、コンプリートするんであ あるならば必ず何かが起こるんです。どうか皆さんのその日常、つまらないと思っている日常でもしっかりと御言葉を守り行い、聞き従い続けるのであるならば、時が来ればですね、エリコの城壁は崩される、またそのエリコの中の邪悪な者たち、皆さんを阻止してきた者たちは滅ぼされ、神のものとされていくんです。どうかこの日常の生活によってしっかりと、御言葉を担ぎ、主の御約束を担いで、そしてイエス・キリストの栄光を褒めたたえる賛美を口に上らせて、人間言葉を上らせず、そのようにして歩み、そのようにして霊的領域を皆さんは侵略して、邪悪な者たちから聖なる者の町へと作り変えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にあなたは私たちに聖なるものであることを要求されるお方です。私たちの唇、これがまず整えられなくてはなりません。私たちの口から賛美と呪いの言葉が同時に出るというようなことがあってはなりません。しっかりと呪いの言葉、弱気な言葉、不信仰な言葉、それについては閉ざし、そして唇からただ賛美だけを、イエス・キリスト誠の子羊、主を賛美する唇でありますように。またその神の集会の中において、不信仰な言葉がはびこった時はしっかりとそれを戒めて、御言葉によって、御言葉にはこう書いてある、主はこう約束されたと、御言葉と御約束という契約の箱をしっかりと担いで、その場を平定する私たちの口でありますように。どうか生徒たち一人一人が世に出ていくとき、侵略していくとき、しっかりとこの契約の箱を担ぎ、また子羊を褒めたたえる賛美を口から上らせて、そしてその領域をしっかりと霊的において清め、世のものから神の国のものへと奪還していく、この軍団の勇士たちでありますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。